2月定例県議会代表質問。スポーツ拠点施設の整備について、吉光義明議員、公明党。問い。国民スポーツ大会開催に向け、主会場の候補地の一つとして考えられている県立橿原公園と橿原市立橿原運動公園の一体整備について、県は橿原市に対していつ整備案を提示し、どのように進めようと考えているのか。答え。橿原市長からのスポーツ振興拠点施設等の一体的な整備の推進に関する要望を受け、令和元年度末をめどに整備方針のたたき台となる資料を作成している。この資料をもとに、橿原市と協議を進め、合意が得られれば、整備基本計画を取りまとめる予定。国民スポーツ大会等の開会式会場として使用できるスタジアム等の整備に合わせ、宿泊・商業施設などのスポーツ施設と相性の良い複合的・付加的な機能を有する施設についても検討していきたいと考えている。他の質問項目。森林環境の管理、幼児教育・保育の無償化を契機とする保育の質の向上、私立高校等の授業料に対する支援、AI を活用した救急相談、児童虐待に対応する地域拠点の整備促進、就職氷河期世代への就労支援、学校現場における新型コロナウイルスへの対応。福祉避難所について、藤野義次議員、申請なら。問い。県内における指定状況や指定施設の住民への周知状況を伺いたい。答え。避難行動要支援者といわれる高齢者・障害者等が安心して避難生活を送るための福祉避難所は、平成30年度末現在で34市町村の243施設が指定され、約1万5000人が収容できる。しかし、避難行動要支援者が約9万人であることを考えると、十分とは言えないことから、福祉避難所の指定を促進するため、市町村に対し、民間施設との協定締結の進め方や、一般避難所の中に福祉避難スペースを確保する方策を提案している。また、県内の指定施設一覧を県ホームページに掲載しているが、周知の仕方等に工夫を凝らすとともに、必要とされる方が福祉避難所にたどり着くにはどのようにすべきかについても検討したい。他の質問項目。奈良県中央卸売市場の再整備。企業誘致に向けた工業ゾーンの創出。児童虐待への対応。近鉄郡山駅周辺地区のまちづくり。旧城内高校の跡地。教育問題。近鉄平畑駅東側の整備。森林における無秩序な開発防止について、小木田義雄議員、自民党なら。問い。事業者の無秩序な開発を防ぐため、林地開発許可や伐採届によって森林の開発を行う事業者に対して、今後どのように指導・監督を行っていくのか。答え。県では衛星写真により土地形状の変更状況を確認し、 その情報を活用した巡視などを行い、森林の無秩序な開発を防ぐこととしている。また、伐採届の処理が市町村において適正に行われるようマニュアルを作成、周知した。さらに、現在市町村が行っている伐採届に関する業務を令和3年度より県のフォレスターに担わせる取り組みをスタートさせる。これらの取り組みを進めることにより、事業者に対する指導・監督を厳正に行えるものと考えている。写真があります。堆積土砂の崩壊現場。他の質問項目。新型コロナウイルスの影響を踏まえた財政運営及びこれに対応した相談医療体制。平城宮跡歴史公園の南側整備。大和西大寺駅及び平城宮跡周辺の踏切道改良対策。京奈和自動車道大和北道路。奈良市八条大安寺周辺地区のまちづくり。農業の振興。再編に伴い並行となる学校の文化や伝統への対応。令和2年度予算について、米田忠則議員、自由民主党。問い。奈良新都づくり戦略2020の実行予算として編成された令和2年度予算案に込められた知事の思いについて伺いたい。答え。昨年6月に奈良新都づくり戦略案を発表し、県政諸課題に対応するための施策を進めてきた。同時にもっと良くなる奈良を目指した県政発展の目標と道筋について、戦略案の全項目にわたり、改めて職員と議論を重ね、この度、奈良新都づくり戦略2020を取りまとめた。本件では、これから急激な人口減少と急速な高齢化に襲われるが、これを乗り越え、奈良をもっと良くするため、新年度予算案は、この戦略の実行を主眼において編成した。奈良県が持つ行政資源を総動員し、予算案に計上した施策に積極果敢に取り組んでまいりたい。他の質問項目。新型コロナウイルスへの対応。観光振興。防災・減災対策、企業誘致の取り組み、公正支援の取り組み、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会、新しい警察本部長の所信、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者への金融支援について、太田篤議員、日本共産党。問い。新型コロナウイルス感染拡大の影響から県内の中小事業者の営業を守るためさらなる支援が必要と考えるがどうか。答え。商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、信用保証協会及びよろず支援拠点等の支援機関が設置した窓口で経営相談に応じている。また、資金繰りに素早く対応するため、今回の影響を県制度融資、経営環境変化災害対策資金の対象に追加するとともに、セーフティネット対策資金による金融支援も実施している。これにより、合わせて1億円の資金調達が可能となる。今後も国の対応や 県経済の動向などを十分注視しつつ、適切かつ迅速に対応していく。他の質問項目、新型コロナウイルスに対応する医療体制の充実、政治意識調査、県域水道一体化、食と農に関する施設の整備の効果、ジェンダー問題、猫の殺処分ゼロに向けた対策、地域医療構想、ひとり親家庭への支援について、小林誠議員、日本維新の会。問い、経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭には就業支援、子育て支援、学習支援などの総合的な支援が必要と考えるが、取り組み状況を伺いたい。答え、母子家庭等就業自立センターにおいて、一人一人の家庭環境やニーズに応じた就労ができるよう、自立支援プログラムを策定するなど、ハローワークと連携した支援を行うことで、多くの方の就職につながった。また、家事や育児などの手助けを行う家庭生活支援員の派遣や、子どもの学習支援も行っている。今後は、求職者の確実な就職に向け、ニーズの高い IT 講習会の定員やハローワークとの合同出張相談回数を増やすこととしている。引き続き、これらの取り組みを今後も活用してもらえるよう、市町村等と連携し、情報提供に努める。他の質問項目、大立山祭り、オープンデータの公開、新型コロナウイルスへの対応、持続可能な農業、流域下水道事業、県立学校におけるハラスメントの防止に向けた取り組み、県ビジターズビューローにおける不適切会計とパワハラについて、坂口保議員、創生なら、問い、県出資法人のビジターズビューローに平成30年度で約1億2000万円の補助金を支出しているが、収支計算書の虚偽記載や定款違反がある。また、パワハラ等により37名中18名が退職している。どのように対処するのか。答え、コンプライアンスに関する申し立てがあったことから、この法人の理事長として、幹事に監査を実施するよう要請し、現在行われているものと承知している。この報告を待って対応を検討することとしており、指摘について、現時点で予断を持って答えることは差し控える。いずれにしても、相当数の離職者が生じるなど、専門性の維持・向上に重大な懸念があることから、運営の適正化を図る必要があると考えている。他の質問項目、政治意識調査、平城宮跡歴史公園南側の工場跡地活用方策の検討、県立高校の制服、プラスチックごみの削減、部落差別解消推進条例。2月定例会一般質問。広域防災拠点の設置と自衛隊駐屯地の誘致について、秋元利次議員、自民党なら。問い、五条市への県広域防災拠点の設置について今後どのように取り組むのか、また陸上自衛隊駐屯地誘致について現在の状況と今後の対応はどうか。答え、 南海トラフ巨大地震の発生が指摘されていることから、早期の事業効果を発現させるため、まず救助要員の集結や物資の集積地と600メートル滑走路の整備を進めたい。また五条市と連携して地元のご理解ご協力をいただく準備を進めている。駐屯地誘致については防衛省に対して五条市とともに陳情をしているが、新たに仮称自衛隊フェアを開催するなど、さらなる機運醸成を図る。他の質問項目。災害時における障害者への対応。国道168号天辻工区の整備。うまみ丘陵公園の魅力アップについて、乾博之議員、自民党なら。問い。うまみ丘陵公園のさらなる魅力アップについて、今後どのように取り組んでいくのか。答え。四季を通して公園を楽しんでいただくため、休憩施設の設置を検討しているほか、移動支援のための電動カート運行を予定している。また、クリスマスウィークではイルミネーションエリアを拡大し、より華やかにしていく。さらに、ペットを連れての来園についても研究して、今後も魅力を高めるため、地元と連携して取り組んでいく。他の質問項目。市町村財政の健全化対策。清和医療センターの移転整備。国民健康保険改革の取り組み。地域の伝統行事等の継承。県道中筋出作河合線の交通安全対策。奈良県平成緊急内水対策事業。勝毛川の減災対策。各医療機関の情報セキュリティ体制構築について、田中忠光議員、自由民主党。問い。県として各医療機関における情報セキュリティ体制の構築をどのように支援しているのか。答え。まず、病院の経営者向け研修を実施した上で、情報セキュリティ担当者を対象に研修を実施した。担当者向け研修では、モデル的に選定した病院に対する情報セキュリティ評価等を教材に注意喚起を行うとともに、危機対応力を持った人材を育成した。さらに、各病院への立ち入り検査の際に、危機発生時のマニュアルの整備等を確認し、助言するなど、今後も様々な機会を通じて支援していく。他の質問項目。三重高原牧場の整備。薬用作物の生産振興。河川の堆積土砂の撤去。国道165号の重要物流道路の指定。宇陀市とのまちづくり連携協定。宇陀市室東里地域の水道施設。ICT 機器を活用した教育。商工会等への支援について、小村直樹議員、自由民主党。問い。地域経済の発展活性化を図るため、今後県として商工会や商工会議所にどのような活動を期待し、どのように支援するのか。答え。商工会や商工会議所は、地域の中小企業等を支え、経済の好循環を図る重要な存在であることから、その役割を 十分果たせるよう、経営指導員等の活動を支援している。また、地域の実情に応じて取り組んでもらえるよう、提案型による支援もしている。さらに、商工会等と市町村が共同で、中小企業等が災害に備える事業計画の策定を推進する取り組みを新たに支援するなど、地域経済の発展・活性化に向け今後も連携していく。他の質問項目。農業を支える担い手の育成・確保。 AI 技術等による業務の効率化。県立高校の入試制度。現場休校支援システム FAST について、上村義文議員、自由民主党。問い。救急車の患者搬送時間の短縮や緊急走行中の事故防止につながるFAST の現在の検討状況はどうか、また今後どのように進めていくのか。答え。信号を制御し、緊急車両を優先的に走行させるFAST の整備については、奈良市消防局や警察本部等とともに検討を行っている。このシステムを有効なものとするためには、一定エリアでの運用が必要で、相当額の費用を要し、道路交通環境にも影響が及ぶと考えられる。そのため、県内各消防本部や警察本部等とともに、導入した他府県の事例等を参考に、費用対効果などを十分検討する必要があると考える。他の質問項目。少子高齢化による人口減少問題。臓器移植の環境整備。有賀山園地前の浮見堂、鷺池。南部地域の県道整備について、浦西敦議員、創生なら。問い。地域の住民や観光客にとって重要な道路である県道、高野天川線における野瀬川村及び天川村の事業中箇所について現在の進捗状況を伺いたい。答え。当路線では見通しを良くするための支距改良や対比所設置などを行う 1.5 車線整備を実施中。野瀬川村内は2箇所で整備が完了し、1箇所が3月下旬に完了予定。天川村内ではこれまでに1箇所が完了し、1箇所で令和2年度の部分供用を目指し工事中。その他箇所も調査設計、用地買収を行っている。今後も早期整備を目指し着実に取り組む。他の質問項目。奈良県産材の利用促進、子どもへの虐待防止、義務教育学校の導入、清和医療センターの今後について。清水勉議員、日本維新の会。問い。移転の場合の候補地として王子駅南側が検討されているが、大和川洪水浸水想定区域内であることを理解しているのか。また地方税法で固定資産税を課せないことを王子町は了解しているのか。答え。当該区域内であることは理解しているが、公的医療機関には災害に強い病院であることが求められているため、水害の発生時における 災害拠点としての役割をどう確保するのかも課題の一つと考えている。なお、王寺町は固定資産税の課税ができないことを認識した上で、センター移転を含めた王寺駅周辺地区まちづくり基本構想を策定されたと伺っている。他の質問項目、大規模広域防災拠点整備、大和川水系の水害対策、災害時の逃げる対策、受動喫煙対策、消費税率の引き下げについて、今井光子議員、日本共産党。問い、消費税 10% に増税後の国内総生産がマイナスで、新型コロナウイルスによる大打撃もある、税率を 5% に引き下げるよう国に求めるべきと考えるがどうか。答え、我が国においては急激な高齢化の進展により、高齢者医療・介護給付費等が増加している。この財源として消費税は働く世代に負担が偏らず、景気の影響が少ない安定した財源調達手段としてふさわしいものと理解している。社会保障制度を将来にわたって健全に維持していくため、消費税率の引き下げはすべきでなく、政府に求める考えは持ち合わせていない。他の質問項目、核兵器の廃絶に向けた取り組み、県庁におけるジェンダー平等、消防学校の充実、持続可能な未来に向けた環境問題への取り組み、へぐり町市原寺内の臨時開発許可、新型コロナウイルスによる学校の休校、京奈和自動車道大和御所道路の整備状況について、松本宗弘議員、自民党絆。問い、橿原北インターチェンジから橿原高田インターチェンジ 4.4km の区間の進捗状況と今後の見通しについて伺いたい。答え、この区間の用地買収は国と県及び県土地開発公社により進めており、今年1月末時点の進捗は面積ベースで9割以上、残り件数は26件となっている。また工事は京奈和自動車道と大和高田バイパスをつなぐランプ橋と本線で橋梁下部工事が進められており、この工事が完成した一部で上部工事が進められている。今後も早期完成に向け整備促進を国に働きかけるとともに、用地買収に協力していく。他の質問項目、女性の社会参画の促進、引きこもりへの支援、奈良県平成緊急内水対策、公立小中学校における教育活動への支援、災害に伴う大規模停電時の電力確保について、尾崎光則議員、新生奈良。問い、昨年の台風により千葉県内で大規模な停電が約2週間続いたが、このような事態が発生した場合どのように乗り越えるのか、事前の備えも含め所見を伺いたい。答え、停電発生時には電力会社との連携・情報交換により早期の電力復旧に注力、停電時に県や市町村の業務を継続できるよう、非常用電源に必要な燃料の確保に関する協定を県石油商業組合と締結している。 また病院や避難所となる公共施設などへの非常用電源の導入にかかる補助制度などを市町村等に紹介している。なお、国の台風15号、19号被害検証の結果も踏まえ、県でもさらなる取り組み強化について検討していく。他の質問項目。市町村庁舎及び避難所における非常用電源の確保、特別養護老人ホーム等における非常用電源の確保。質問・答弁の全文は、代表質問・一般質問とその答弁を掲載した会議録を、次の定例会開会までに奈良県議会ホームページに掲載します。